中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ？中央学院大学ってどんなところ？というのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。今月も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、いつものゼミメンバーの方々は自宅待機となっております。今日もスタジオからは中央学院大学准教授でいらっしゃいます清水正弘先生を中心にお送りいたします。それではごゆっくりお楽しみください。
はい、皆さんこんばんは。中学院大学法学部准教授の清水です。今日もねオープニング音源ハクナのお友達の花ちゃんのを使わせていただきましたけど、今月も一応スタジオからは私清水と秘書役の七海ミーナさんとお送りする予定なんですけど、七海ミーナさん今スタジオに向かって、頑張って走ってきてるかどうかあれなんですけどっていうところで、で、まあ、先月に引き続いて第1期のラジオメンバーの卒業生の元杉さんと鈴木さんとまたオンラインでつないで、まあ、いろいろ1時間お話ししていこうかなと思ったりしています。まあ、中学院大学では、今週初めからですね、なんで11月8日から全部の授業が対面になってというところで、まあ、進行しているところなんですけどね、なんでそれに伴ってちょっと清水も少し疲労度が増しているというか今までオンラインとそのゼミが、まあ、ゼミは対面でってんでやったんで、まあ、半分こう対面っていうだったんですけど、まあ、それがこう完全に、スタートしたというところで、まあ、思ったよりなんかずっと立ってると疲れるなとかね、足が痛いなとか年のせいかもしれないですけどそんなのがねあったりします。まあ、そんな感じで、じゃあまたね、白菜のお友達の花ちゃんの音源でメッセージ募集のやっていこうかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージお待ちしています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージも受付しています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想、曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はいはい、それでは今日の1曲目というところで、まあ、本当はこの七海ミーナさん一押しの曲だと思うんですけど、 Not Equal Me さんでマホロバアスタリスク、お聴きください。
ノットイコールミーでマホロバースタリスクをお送りしました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話していきます。
はい、というところでね、秘書のミーナさんが、曲かけたかなぐらいのところでね
すいません、お待たせしました。
いえいえ、なかなかねちょっと移動もあるしねっていうところでね、なんで今月もありがとうございます。そして今月もね、第1期ラジオメンバーの卒業生の元杉さんと鈴木さんと今オンラインでつながってるんで、ちょっとね一人ずつ聞いていこうかなと思います。じゃあ元杉さん。
はい、聞こえますか？大丈夫ですか？
今日はね外から、
はい、
というところで、
あ、そうですね、今日は都内の外からちょっと生中継ということで、はい、
ね、こう、まあ、LINE でねお送りしてますけど、まあ、LINE で見るとね臨場感あって面白いなって思ったりしてるんですけど、まあ、ちょっとラジオでは
そうです
ね、
お伝えできないですけど風の音ぐらいしか伝わらないかもしれない、うんうん、
まあちょっとねあんまり寒いとかだったら、まあ、ちょっと寒いんでみたいな話をよしよし言ってくれたら配慮するんで言ってください。
もう全然大丈夫です。
そして鈴木さん、お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。またお待ちいただいております。
うん、いえいえ 鈴木さんも今仕事終わりぐらい？
はい、仕事終わって、うんうん、お家に着きました。
なかなかね、みんなちょっとね大変だと思うんですけど、最近の近況としてはなんかこれはびっくりしたみたいなことあったりします？あまり私この間大学で元杉さんが飼ってるって言ったらいいのかな、あのトカゲみたいなの見かけて、ちっちゃいトカゲ
で、本当ですか、
うん、思わず踏みそうになって、いろいろ落とすっていうのがね。
ありがとうございます。小さき命を救っていただいて。
すごい。なんでね、それの写真はまた撮ってあるんで、またね後でツイッターに載せようかなと思ったりしてますけどね。
ありがとうございます。もうぜひぜひ、もう、うん、そうですね、ちょっと最近私もツイッターでチョロくんっていう拾ったカナヘビなんですけど、赤ちゃんの初めての狩りとか言って写真あげたりとかしてるんで、はい、
タイの
ね、ペット系の、私もなんかそのトカゲっぽいんだけど、もしかしたらそのなんかカナヘビっぽいのかなとか思ったりしてて、またそれは、うん、見ていただいてと。
もう見てすぐ判別しますね、多分すぐ分かると思います、ね、
鑑定の
色で、
うん、
任せてください。それぐらいしか今取り得ないから。
いやいや
いや。
ねえ、鈴木さんは相変わらずコロナの対応で忙しい感じかな、やっぱり。
そうですね、うんうん、まあ最近は減ってきてもいるので、うんうん、まあまあまあ一応体制は崩さずに、うんうん、まあ継続って形で徹底的に行ってますね。
うん、
もう家にずっといますよ。
そっかそっか。なかなかね、まあ、先月よりは少しね、気持ちはみんな楽になってるのかなと思ったりするけどね。
ね、安心感は全然違いますね。
うん、だね。
夏に、まあ、第6波来なきゃいいなと。
本当に、ね。
本当に。
そう。みんなさんは、さっきのマホルバースタリスクに絡めて、ノットイコールミーとかのライブとかは。
あ、最近は行ってないです。
うんうん、けど、結構人数多いの？
あ、お客さんですか？うんうん、全然いますよ。1万人くらい委託いらっしゃいます、多分。あれ、そんなにないかな。
そっかそっか。それが富士急のやつ？
富士急のやつはいましたね。
おー。そうそう。富士急のね、ライブがあったっていうのでね。
そうですね。
いいですね。ね、めっちゃいいな。
うん、
すごいですね。
そうそう、元杉さんと鈴木さんはうちのゼミの富士急、あ、そうか、地獄の富士急合宿は行ってないんだよね。
あ、行ってないです。
行ったよね。旅館からクレームが入って10万円ぐらい罰金払わされるっていうね。
そんなことあったんですか？
なんか壊しちゃったんですか？
うんうん。
へえ。
ふすまは壊すわ。なんだろう、まあ布団はね、お酒飲んでリバースしてしまって。
ああ。
そうそう、ちょうどそうだね、元杉さん
大学生。
大学生。元杉さんたちの次の世代だね。
あ、そうなんですか。
そうそう、やんちゃなグループとね行って、で飲みすぎて結局富士急で遊ばずに帰るっていうね。
富士急らしくじゃない
です。近くには来たんだけどねみたいなって。
あ、もったいない。
まあね、富士急の話を聞いて
ちょっとある意味楽しかったんですね。
うん、
違う意
味で。そう。で、まあその襖とか壊した子自体は、そのもう自分がやった記憶がないんだっていう。明らかにその子がやったんだって言って、みんな言ってるのに記憶がないと。で、俺じゃないと思うんですけどねとかって言うんだけど、みんなが濡れ衣を着せようとしてるみたいな、そのぐらいのレベルで言ってて、
あ、
そう。私的にはちょっとね、それが富士急って聞くと思い出してしまうんだけど。
いやー、
あー、なるほど。ちょっと法学部ならではのちょっとそれで、ゼミでちょっとそれ訴訟してみたら面白いですよ。
記憶がないから許されるかみたいなね。
いやな感じ。
そうですね。
確かに。
そうそう。でもね、まあ、コロナが落ち着いたらどっか旅行に行きたいなってみんな思うと思うんだけどね。
行きたいですね。
そうですよね。
旅行は に行きたいとかあります、うん、こんなとこ行きたいなって言って元杉さんとか、まあ、
あ私ですか、うん、なんか実は結構その最近大学に結構ポロポロ来てるあのこともあって、うんうん、なんか実はこっそりいろいろなとこに寄っちゃってるんですよね、
うんうん、
おはい、でこの間もちょっとエジプト博物館とか今エジプト展あの上野でやってたりとかするので、うん、なんか久々に上野に行きました本当に、
う
ん、
お
なのでなんか今どこ行きたいって言われたら、うん、そうですねそれこそエジプトに行きたいです、ね、今コロナ落ち着いたら
だよね
そう確かにね研究もしてるからってあるよね
いいですね、
うん、鈴木さんはどうかななんか
ですね本当は、うん、まああのあそこ旅行っていうかまあ USJ に行きたいんですよねほうほうほう USJ 大阪
おめっちゃいい
そう泊まって、うん、まあ BTS ホテル泊まってそれで USJ をちょっと満喫したいなってすごい思ってて、
うんうん、
でもなかなかちょっと距離もありますしまあちょっと金も、うん、お金もですねかかってだから、まあ、難しいところであるんですけども、うん、本当は行きたいですよね、なんかいろんなアトラクションとかも増えてて、
うん、
行きたいなみたいな、
ね今一番新しいのなんかマリオかなんかのやつだったっけ？
あ、そうですよね、マリオ。
うん。
もう行ってみたい、本当に。
TikTok とかで見たことがあるみたいな。
おお。
そうそう。みなさんは？
私でも割と外出しちゃった人だからでも最近あのもう神頼みするしかないみたいな感じで神社とか神社、うん、お寺、うん、行くのハマってるからなんか行きたいですね、
あっですよね、
和の感じに目覚めたの
もうなんか神に頼るしかなくなってきました
いやいや
え結構人多いんですか神社とか
なんか昨日豊川稲荷、うんみたいな、うんうん、赤坂見附にあるとこ行ったんですけど、うんうん、結構いましたね
う
ー
ん
全然真っ昼間とかだったのに、うん、こんないるんだって思って
みんな
久々にちょっと浅草とか行きたいなと思って
た、う
ん
うん、
浅草寺とか、
ね
はい
でもそうね有名なところは割と昔はっていうかコロナ前は海外の観光客の人が来ててっていうイメージだったけど、うん、今はあんまりいないはずなんで本当に純粋に神にすがりたい人って言ったらいないけど
私の私と仲間だ
信心深い人が行ってるのかなって思ったりもする
よね確かに、うん、なんかでも浅草寺の前とかにいるとよく聞くのは、うん、あの浅草寺には今もう神はいないんだっていうおじさんがいるっていう話なんですよ、だからこっちのなんかあの寺に来なさいみたいな怖いおじさんがいるらしいんですよ。
やばいな。
ちょっとその人に会ってみたいっていう。
でもなんかね、浅草寺の人に取り押さえられそうな気がするけどね。こ
うそう
確かに。確かに。妨害してるって言って。
ね、
まあ、はい、どうなんですかね。
ね、やっぱりお布施っていうかね、あのお賽銭も欲しいしっていうのでね、うん、神社もバチバチなのかもしれない。
かもしれないですね。
ね。まあそんなところでちょっとじゃあ一旦曲の方に行ってまたお話ししていこうかなと思います。じゃあ皆さん曲振りの方お願いします。
はい、それでは一曲お聴きください。七尾明かりで愛があるようでないようであるです。私のお気に入り。
はい、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです、まあ、今月もね今ハマってるものとか、まあ、そういうのがあったら聞いていっちゃおうかなと思ったりしてます。じゃあまずはミーナさんから聞いてみようかな。
最近は、うんうん、あのナルトの次世代のボルト、うんうん、めっちゃハマっちゃってずっと見てます。
結構ね時間を奪われてるっていう。
そうなんですよ、ね、てかなんか最近私が小学生の時にやってたアニメが今やっててその次の世代、
うんうん、
なんか私たちが見てた時のが親になってて次の世代みたいなのが多くて、うん、すごいなんか取り残されてる感を感じる、
うん、
アニメを見ててこいつら子供いるのにもうみたいな。
でもまあどうなんだろうね、まあ、少しやっぱり時代的にリンクしてるからよりハマるっていう感じがあるのかな。
あーそうですね。
なんか昔のねドラゴンボールなんかはもう 異常な速さだから
早かった
いきなり悟空死ぬじゃん、
ね、成長が早すぎて突然死んだみたいな
感じで、ね、そうそうだから、まあ、感慨深げあんまりないかもしれないけどね、そう元杉さんはどうですか今ハマってるものとか、
うん、今ハマってるものですか、うんうん、そうですねあのちょっとさっき言ったんですけど、うんうんあのその上野のあの科博で今やってるエジプト展を見に行ってた時にまあもちろんこれからもずっとハマってなきゃいけないんですけどあの楽器の展示があってあの多分不審者みたいに思われたんじゃないかっていう見方してたんですけど私の展示をあのガラス触ると警報鳴りますよって言われてたのにあの間違ったらよだれ垂らしながら見てたんじゃないかっていうぐらいあのガラスに近づいて見てたんでああすごいって言ってでなんか女性のミイラの展示のところであの飾ってあった楽器なんですけどその次の次ぐらいのミイラが子供のミイラなんですねで子供のミイラのところであ待ってもう一回ちょっと楽器見たいぞってなっちゃってあのしれーっと U ターンして2周目見ました2周目
えそれ本物で飾られてるんですか、
あそうそうそう本物なんですよ3000年前とかやっぱ演奏されてた楽器が、あの綺麗に保存されてるのがこう飾られてて私も論文とか雑誌でしか見たことないやつが目玉にあるって思って一人で超テンション上がってたんですけど
歌上がるね、はい、
もう本当にそのテンション上がりながら家帰ったらちょっとヘラクレスオオカブトの幼虫がサナギになりつつあるっていうそんな状態でした最近も好きなものの動きが激しい
推しに囲まれて生きてるよってい
いな
そうですねもうすごい、ね、幸せな日々を過ごしておりますね
鈴木さんはどうなんか今ハマってるものとか食べ物とかって
あれですねあの社会人になって、うんうん、また防犯にハマっててあ、まあ、あの前あの多分渡辺さんも言ったと思うんですけど、モーハン、まあモスさんもやってるんですけど一緒に、
ちょっと欠席気味なんですけど、
最近でもさ、まあ夜まあラインつなげて、うんうん、まあやってるんですけど、うん、あのまあモーハン自体、まああの私が中学生とか中学生ぐらいですね、すごいハマってたんですけど、うん、でしばらくやってなくて高校生ぐらいから、うんうん、で。まあ、社会人になって、あ、モンハンプレフォーにあるんだと思って、うん、まあ、それもあって、あ、モスさんからまあ、教えてもらったのもあるんですけど、うん、で、ライツも出て、で、それやったらハマっちゃって、うわ、すっごい面白いと思って、もう時間全部ゲーム壊れちゃってて、って感じですね、もう。
なんか映像とかもやっぱり綺麗になってるとか、
もうめちゃくちゃ綺麗ですね。
めちゃめちゃ綺麗。
やばいよね。
キャラクターとかね、もうすごい、うん、もう本当の人間みたいな感じでメイクできるから、すごい楽しい。理想の自分になれますよ、
理想。理想の自分になれますね。自分じゃなくて、あの自分が操作したいキャラクターを作って、みたいな感
じで。そうです、そうです。
そこ
金髪イケメンとか
とか黒髪とか
そう黒髪のショタくんね
黒髪のビショーネ作ったりとか
それビショーネ作って
そか理想の彼氏というかなんというかっていう
ね、まあ、それでいくとちょっと渡辺さん危ないですね、うん、渡辺さんピンク色の髪の毛のおじさん作ってるんで、
うん、シンシーですかシンシ
ーシンシーシンシーだけど
シンシーを取り越しシンシーなんですよ
ピンクなんだそっか
そうなんですよ唇とか青色のおじさんなんですよすごいおじさん作っとると思う
カッカではないよね
ワールドだと緑
ではないですよ
星ついてるが星目の下に星がついてる
ゴージャスの感じでもない
あの暗いところでもいい感じです
ごいわ、
いやいやでもね今そうサンリオとかもその VR のやつでかなり没入感のすごいアトラクションっていうかもうネットの中でっていうのをやろうとしてるらしくて
すごいですよね
なのでちょっとねその辺がどんどん進化してより面白いのが出てくるのかなって思ったりしますね、
うん、確かに、うん、そうですよ ね, ねちょっと映画の あのレディープレイヤー1の世界観が近づいてる気がします
よね。あれいいよね。
あれ面白いですよね。ゲームにもう楽しむことしか見出せなくなった人間たちが、うん、ゲームで稼いでゲームであの堕落していくっていう、
そう
ね、すごい面白いテーマだ
った。なんか今 AXS っていうその仮想通貨のやつなんかもやっぱりゲームで稼げてっていうのはね、まあ、どっかで話したかもしれないけど あるからね、その世界来ちゃうかもってね、
多いですよね。
さあそんなところでじゃあ一旦ここでコマーシャルの方行ってまたお話ししていこうかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい、今日はそうだな、まあ、ちょっと軽めに行こうかなって、まあ、いつも軽めでやってるかもしれないですけど、なんか最近のこうアイドルのライブとかでなんか胴上げじゃないけどこうステージからこうジャンプしてさ観客がこう支えるみたいなやつ、うん、見たことない？
あ、
こう上げるやつか。
うんうんうん、
胴上げる、
うん、なんかそういうパフォーマンスっていうかなんかっていうのなんだけど、
ウェーブみたいな、
うんうんうん、で、かつてあった裁判というかかつてあった事故で、まあ、その退職した人をみんなでお祝いしようって言って胴上げして落としてしまったと。まあ間違ってね、まあ、殺人じゃないと思うんだけど落としてしまった。で、まあ、今みんなちょっと私も笑ってしまってたけど結果その人死んでしまうのよ。打ちどころが悪くてみたいな。でその結果、まあ、その怒った遺族が、まあ、その胴上げして落とした人を訴えて、で裁判になって1人10万円って罰金で終わってしまうんだけど、
安い、
だから、まあ、そのちょっとね理不尽、まあ、どっちが理不尽かいろいろあれだけどみたいなねのがあるので、まあ、結構その、ね、これから卒業式とかあったりとか、まあ、なんか試合とかで勝って胴上げして、まあ、結局誰が落としたか分かんないわけね、まあ、落とすっていうか、まあ、4人ぐらいでやってて誰かが力抜いたからダメじゃないかとかっていうのが分からないので、まあ、結構ちょっとね、まあ、怖いっちゃ怖いよねっていうのを思うのがあって、で、まあ、何年かに1回やっぱりそのね胴上げで事故みたいなのがあるらしくて、
そうなんですか。
そうそう、でまあ、そのたまたま落ちて亡くなってしまった人の事件のやつは、まあ、罰金10万円だったんだけど、他のやつなんかは、あの全然不起訴処分っていうので、まあ、なかったことになるというか、あるので、まあ、究極のその、まあ、殺人みたいな話でいくと結局誰が犯人かわからないっていうのに持ち込んだら勝ちみたいなところあるので、
ま
あ、
ちょっとね、
あのまあ、嫌いな人がいるとか恨まれてる、
胴上げすればいい、
そうそうそう、
胴上げ
してだから 嫌われてるなって自覚ある人がなんかちょっと胴上げしましょうかって言われた時には気をつけないといけないよねっていうお話でした。
そうですね、
そう、まあ、不自然に言ってこないと思うけどね、すいませんなんとかさん胴上げしましょうかみたいな。でも私の卒業した大学も愛媛の大学だったんだけど、まあ、愛媛大なんかもやっぱり卒業式の時にそのなんかね運動部系の子が胴上げしてくれるとか、
うん、
入学式に胴上げするとかねっていうのがあの、まあ、伝統としてあったんだけど、まあね今考えると危ないのかもしれないみたいなね。
どうですね今考えると、
ね、
でもなかなか多分死なないですよね普通、
まあ、と思うんだけど、
あそうですよね、
そう、
まあ、ですよね。
でもまあまあみんなで持って
思いっきり、まあ確かに 2,3 メートルくらい、
の高さからバタンってやるとちょっと、
まあそうですね、確かに
あそう
退職っていうところがミソですよね、きっと。
確かに
おじいちゃんです
よ、おじいちゃんと
1歳くらいだから、
ね、危ないよねみたいな、
うん、
まあ、だからね、その意味で
笑っちゃいけない話かもしれない、ね、そう、
ちょっと私も半笑いで話してしまってあれだったんだけど、まあ胴上げ怖いよねっていうのと、まあ、あとね、なんて言うんだろう、受け身を取るっていうのの大切さっていうかね、
あ
う
ん、
そう確かに。
私なんか、高校とかね、中学の時の体育の空手、空手じゃない、まあ、そういう武道のやつなんか嫌いだったんだけど、まあ、意味があるかなと思ったりしましたね。で今ね、そうサプライズで落とし穴に落とした事故もあったっていうので、まあ、これも裁判になるかっていうので、まあ、確かにこれもなるかもしれないですけど、うん、まあ、この場合だと本当に誰がやったかっていうのが明確なので、そのテレビのね企画とかでよくまあ、あまり名前出すとあれだけど、なんかあるじゃない、鉄球みたいなのがボンと来て落ちましたとか、なんかドッキリでとかっていう、はい、そうするとまあやっぱり誰がやったかが分かってるから、まあそれで亡くなったりとか大怪我すると、まあ、その人が逮捕されたりとかっていうのにはなるかなと思うんですよね。だからなかなかね、いろいろいたずらも限界があるかなというところで、まあ、そんな感じでね、ちょっとそろそろ眠くなってきたかなっていう締めで、またミーナさんにお願いしようかなと思います。
はい、先生ありがとうございました。はい、このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるの?みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りします。リサで Falling for You フィーチャリングバーバルです。ここでは皆さんから届いたお便りを紹介します。まずはラジオネームみなとさんからのお便りです。清水先生、皆様、ラジオお疲れ様です。質問なんですが、皆さん最近買ったものは何ですか、とのことです。
はい、私はまあパソコンかな、Windows11 っていうかね、新しいの対応っていうのでね、買いましたね。みなさんは？
私はお清め地を買いました。
噂の
お酒に入れて飲んでます。体内から極めようと思って。
で元杉さんはあれかな、
私はその、うん、あれですね、エジプト博物館に行ったにもかかわらず、うんうん、歴博のミュージアムショップに必ず寄るようにしてるんですけど、カブトムシのビンズを買いました。
好きだからねっていうところで。
そうですね、好きだから買ってもいいよねって言って。
鈴木さんは最近買った？
私ですか。私今、まあ、話題になっているっていうか、集まれ動物の森の、拡張パックの方ですね、ダウンロードになっちゃったけど、本当やりたくて止まんなくて、それですね、まあ、2500円ぐらいですかね、それ買いましたね。
ちょっと勇気出して買ったみたいな感じ
ないと思って。
はい、じゃあ港さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして
もう一通届いております。
はい、
ラジオネームとっすいさんからのお便りです。今年の夏は暑すぎて日課のウォーキングをサボっておりましたが、最近涼しくなったのでウォーキング再開しました。ウォーキング以外におすすめの運動方法やダイエット方法などありますか。最近いろんな意味でやる気マックスなので何でも試してみたいと思っています。っていうのと、もう一つ、いつも楽しく拝聴しております。だんだん寒くなり、2021年もあと2ヶ月を切ってしまいました。世の中は緊急事態宣言もなくなり平常化したように感じますが、大学構内ではどんな感じでしょうか、とのことです。
はい、まあ、今ね、大学構内はその冒頭もちょっと申し上げた通り、11月の8日から全面対面ということになったんで、結構もうにぎわってて、
そうですね、
そう、学食も並ばないといけないし、キッチンカーも並ばないといけないしっていうのでね、大盛り上がりですね。ダイエットは最近 TikTok で見た、なんか糖尿病の治療薬みたいなのをあれすると食欲が全然なくなるとかっていうのを聞いたことあるけど、
そうなんですか。
そうそう、なんでね、なんか美容整形とか、ああいうなんかお医者さんとこ行くと、なんか2万円ぐらいで注射器をくれるんだって。
へえ。
でそしたらもう全然食べなくていいとかって聞くけど、まあ、不健康そうだからあんまりおすすめしませんっていう。
そうですよね。
みーなさんとかある、なんかそのダイエットの秘訣とか、とっすいさんに言うとしたら。
私は断食しちゃうタイプなんですけど、なんか友達はめちゃめちゃ縄跳びやってました。
運動してみたいな。
なんか毎日あの深夜に一人で公園で縄跳びしてるって言ってました。
ストイック
ね。ね。元杉さんもね、だいぶコロナダイエットっていうかしてみたいなね、前に言ってたけど。
すごい、うん、ありがとうございます。ね、
なんか秘訣というか、元杉さんにおすすめするとしたらみたいな。
はい、あ、そうですね。うん、一番はあの YouTube を見られるとか、うん、あと音楽好きだったら今のいわゆるダンスサイズみたいな、うん、いわゆるちょっと踊りながらあの ボクシングとかも、うん、あのその音楽に合わせてやってくれるのがあるんですよ、うん、で、あのまあ外走りに行くのが楽しいのであれば全然それが一番だと思うんですけど、うん、なんかお家の中でもやるっていう時は、うん、やっぱそういう YouTube の、 あの筋トレとかあのダンスサイズっていうのでいろんな曲が本当にあるので、なんか自分の好きな曲とか1曲2曲決めといてそれをやるとか、あとは食べ物だったら、食べ物じゃないんですけど私今水を1日少なからず3リットルから4リットル飲んでますね。はい、そうするとやっぱりすごい体の調子がすごい良くなるのと、あのはい、なんかその日の気分がやっぱり上がる感じになるので お肌も 白くなっていくって聞きました。
おお、
はい、なのでぜひおすすめです。
うん、わかりました。
行ってみよう。
じゃあね、トッスイさんが曲をリクエストしてくれたんでちょっとそこもお流ししようかなというところで、じゃあこれ皆さんお願いします。
はい、リクエストしていただいた曲で奥花子でプロポーズです。それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はいはい、今まあ入試のシーズン絶好調というところで、まあ、11月5日から11月18日に総合型選抜の第2期というところで、まあ、昔の AO みたいなところですね、まあ、高校時代の頑張りを見るよっていう試験が、まあ、11月27日に試験がありますけど、まあ、その出願がまあ期間となっています。そして11月19日から12月3日にかけて学校推薦型選抜の2期と特別選抜なんで、中学院大学のその卒業生の お子さんたち向けの試験だったりもあるんですけど、まあ、その12月の11日にあったりっていうのがあります。であとまあ今私大学院も担当してるんですけど、11月の22日から11月の29日というところで大学院の第2期の出願というところの期間もあるというところで、まあ、もしよろしかったらみんなで中央学院大学で清水と一緒に学びませんかというところで、以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。あと1分52秒ぐらいです。じゃあ元杉さんからいこうか。
めちゃめちゃ今回も楽しかったです ね、
鈴木さんも
ちょっと寒いです。
そうね、申し訳ない。でももうすぐ終わりだから鈴木さんも今月もありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございました、お上手いただいて、
いえいえ、
連続で、
ね、またぜひぜひっていうところで来てもらってと
はい、わかりました。
はい、ね、皆さんもどうでしたか今月も。
いや、あの次回こそは最初から来れるようにします、うん、ね、すいません本当に、
ね、まあ、いよいよ12月はまあクリスマスシーズンというところで、花ちゃんからねあのお手紙いただいたんですけど、またそれは来月にというところで、うん、残り1分ぐらいでじゃあ元杉さんに、締めの告知チャレンジをしてもらおうかなと思います
はい、頑張ります、はいはい、それでは、次回は、12月9日、木曜日夜6時から、生放送でお送りします。そしてお便りも24時間募集中ですので、皆さんねどしどしお送りくださいということで、また、来月お耳にかかりましょう。さようならで大丈夫そうですか、う
ん、大丈夫、37秒残ってました
あー本当ですか。
ではでは、また来月皆さん、
まあ、そうですね、
来てくれるといいなと思ったりしてますじゃあありがとうございました。お疲れ様です。
はい、
はい、さようなら。
ありがとうございました。
さようなら。